第1月曜日のこの時間のゲスト、兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長、福井達彦先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、それではもう早速認知症の誤解されやすい情報を整理してお話をしていただきたいと思います。今日はもう、今年入って最初の1月ということでもありますので、基本の基本の部分で認知症を、患った場合のそのご本人の初期の段階ではどんな心境なのか、こういうところもなかなかご本人からお伺いする機会というのも少ないですし、先生のところに来られる皆さん方っていうのはやはりこうあれですか、診断をしていただきたいということで初期の方が多い。
そうですね、今は本当に私認知症じゃないでしょうか、最近物忘れがひどくなりましてとか、お年も80過ぎて、ちょっと物忘れということで認知症じゃないでしょうかっていう形で、受診されて、体の方の検査、脳の MRI とかまとめてするわけですけどね。ただ僕たちが思うことはやっぱり昔は80、90歳っていう方は少なかったんでしょうね。だから僕なんかは80歳、90歳の方の脳の MRI の写真を見ることが多いですけど、やっぱりそれは脳萎縮があって当然なところがありますね。
年齢としても、
脳神経っていうのはもう本当に生まれて一つの細胞を死ぬまで持っていって、やっぱり一つ減り二つ減り年齢とともにね、さすがに80になるとやっぱり減っていって萎縮っていう形で見られるのは多いですね。ただそれが全部認知症かどうかっていうのは難しいですけど、やっぱり確率として年齢っていうリスクが一番大きいって考えあった方がいいですね。
でその来られる時の、自分自身も振り返ってみると、例えば寄せてもらう時にいわゆる診断をしてもらうっていうことはかなりこう生活の中でどうかなどうかなって気になりながらお医者さんまで行くっていうのはよっこらしょって大きな大きなハードルがありますけど
そうですね、僕らでも確かにね、いろんな検査してなんか悪いとこが見つかるっていうのはなんか怖いですね、で一応、健康診断っていう形でいつも言うんですけど受けてもらって、その中に、脳の MRI で脳の状態を見ましょうっていうことで取るわけですけど、やっぱり今言ったように先ほども言ったように萎縮はあると。だから僕ら認知症か認知症でないかっていうことになると、その症状、日常生活に支障が出るか出ないかになってきますっていうことですね。誰でも物忘れはある程度やってくる。その中で理解判断とか僕ら検討しきって時間的な感覚が崩れてくると、ちょっと認知障害の症状として出てきますよ。何月何日かわからない、すっと出てこない、何曜日かわからない、ちょっとした約束事が守れない、そんな日やった今日とか、いろんな問題が出てきた時に認知症状が出てきたんじゃないでしょうかっていう説明になりますね。で、初期の方が多いって言いましたけど、やっぱり認知症の初期に現れるのはもちろんその記憶障害、物忘れですね、これは必ずというか、実際認知症じゃなくても物忘れだけでもそれは進んできますけど、その中で、一番初期の初期に出るとしたら、やっぱりさっき言った時間的な検討式っていうところで症状が出ますね。で今日は何月何日ですか、お年はおいくつになられましたかっていう質問がそこに入ってくると、なかなか難しいですね。これが検討式、だいたい僕たちは自分が今何歳ぐらいで、今日が寒いし1月終わったかなっていう感覚、検討をつけて生きてるっていうことですね。この検討式の時間的な問題が狂ってきますよっていうのが最初の症状、記憶障害以外の脳の症状として現れるんじゃないかなって。でその段階で、ちょっと不安になりますね。もちろん物忘れで来られる方は人の顔は分かんないけどこの人の名前が出てこない、 まあ、ここは物忘れ記憶障害っていうとこだけで済むんですけどね、
はい、
で会う約束をしとって今日何月何日やけど知らん間に通り過ぎとってなって言って、ここは時間的なものがわからなくなってしまう、はい、あともっと簡単に言えば日常生活の中では、段取りのいることは難しくなってきた。脳が今までちゃんと理解判断とか、その計画性とか持ってたんやけど、要するに女の方主婦ですね、やっぱり料理っていう段取りがいるのが一番難しくなって、はい、
本当に段取りがいりますからね、はい、
あんまり男の人気づかないです
お買い物に行くときから冷蔵庫に何がない、
ね、お買い物からが入ってくるんです。
そうですね、だから献立で何をしよう、それには何と何が足らないから買ってこようっていう ね、
そうですね、お買い物っていう行為もなかなか複雑なことをやってるんですね。だから、
ね、
あの習慣っていうかいつも同じものを買ってくれて冷蔵庫見たら卵が、ね、5パックも入ってそれいつも買ってるでって言うんですけど、ああいう理解判断も落ちてくるからちょっと認知症が出てくる、うん、そういう時に僕のところに受け張るっていうのが多いですね、うん、初期の方が多いですね、はい、
その時はご本人からはその表情からもやっぱり不安でいらっしゃるっていうのは読み取れますか。
まあ、僕らは不安、その不安があるから来てはるんかなって思うんやけど、ただここで出てくるのは人間なんですね。絶対に認めたくない、自分は悪くない、人に迷惑をかけたくない、これのためにほとんどそれは否定してちゃんとやってますって言えはんですけどね。料理もちゃんと自分で作ってちゃんと食べてますよ、お父さんの分も私が全部作ってますよって言って言い張るんやけど、お父さんに聞いたら全くダメです、うん、とかいう人で終わっちゃいました私が、ね、ご主人がもう料理作らないと、うん、その辺でもうちょっと難しくなってきてるから、うん、まあ、物忘れもしますけど、その辺の日常生活の中にちょっとした支障が出るから一応今日は検査に来ましたという方が多いですね。
ということはお家に戻られたらあのいつも お料理を作ってらっしゃるご本人としては自分が作れなくなった自分ということが分かっているので、とてもやっぱり不安ですよね。
不安ですね、やっぱり不安っていう症状がいつも持ってはるんだと思いますね、うん、これによってそのどう自分が今までちゃんとやってきた自分っていうのからできなくなった自分、どうしたらいいんだろうっていうのが、ええ、その認知症の症状になってしまいますね。確かに訴えてくるのは物忘れは確かに少しはしますよっていう感じで訴えてくれますけど、はい、むしろ日常生活にそういう支障が出てきたかなっていうところですね。
でその不安がやっぱりこうよくこうちょっと怒りっぽくなったりとか、それからこう夜眠れなくてこう落ち着かなくなったりというところにも出てくるんでしょうか
そうですね、結局そういうことが自分の存在感っていうのが誰でも持てる、家の中で私はこれをしてちゃんとこの家を守ってきてる、
はい
ね、
はい、
お掃除するとかお洗濯とか料理するとか、うん、そういうことによって私はここに存在するんだっていうことがちょっと薄れていくっていうことが不安につながって、それを指摘されると認めたくないですから、うん、ちょっと怒りっぽい場合もありますね。
指摘されるってことが傷つくわけですね、ご本人が。
今まで認知症って何ですか、やっぱり物忘れよりも自分の存在が危うくなっていくっていうことに抵抗するって言ったら変ですけど、自分それを守らないといけないっていう時にいろんな問題が出てくるんだと思いますね。
自分の存在感ね。
でもその一緒に、ご主人でありご家族になったらこれちゃんとしようってついつい言ってしまうと、うん、私できてないんやろうか、やってるつもりやのになっていう不安もそこに入ってきますね。でも認めたくはないみたいです。
で例えばその結局すっぽりと忘れてしまうのが認知症って先生いつもおっしゃってるけども、はい、自分は覚えがないのに怒られたり、はい、
結局、ね、
指摘されるの
か、そういうところに自分っていうものを、はい、存在が危ういんじゃないかなっていう、考えというか、
うんうん、
それが一番認知症にとっては不安っていうものを与えて状態を変えてしまうかも分からないですね、うん、
だからそれを分かっていたら周りがどう声掛けをするかっていうことで、もしかしたら怒りっぽかったり落ち着かないのが 少なくなる可能性は十分にある
わけですね。もちろんあると思うんですよ。ちゃんとそれを認めて理解してアドバイスというか、うん、やったらいいんだと思うんですけどね、うんうん、やっぱり家庭、まあ、肉親っていうかそうなるとどうしてもちょっと厳しいところもありますからね。
そうですね
第三者にはそれはごまかしは聞く繕ってしまうというのはできるけど、はい、なかなか一緒に生活している家族なりにはそれは難しいかもわかんないですね、
うん、ストレートになってしまう
ストレートに言ってしまう、その時にちょっと怒りっぽいとか、まあ、いろんな症状が出るかなとは思いますけどね。
それは決してどちらにとっても今後のその後のコミュニケーションにはあまり良くないわけですよね。
よくないでしょうね、うん、やっぱりその肉親になるとついつい大きな声で、うん、耳も悪くなる年が経ったらちょっとついつい大きな声になってしまう、うん、人間はここで大きく声がトーンが一つ上がるだけでも相手はそんなつもりでは言ってないのに、はい、なんで私は怒られないといけないの、うんうん、っていう感情がそこに生まれるかもわかんないですね、うんそれが一番その介護していく問題の中で認知症を介護するって大変ですよねっていうのが出てくるかもわからないですね、
うん
はい、
でもそれが先ほど先生がおっしゃってくださったようにご本人が一番不安に思ってるからお話しするときにはトーンを上げないで
上げないであ
まり大きな声を出さないで
そうですねそれはこちらが気をつけないといけないことになりますね、はい、ゆっくり落ち着いて喋ってあげるのがいいですよ、うんでも認知症って言ってもやっぱり、人間であるのは変わりないっていうのをいつも持っておかないと、はい、認知症になったからもうダメなんだろうなって思わない方がいいですね
これが一番の大きな誤解ですよね何もわからないとか ね
ここに誤解が入っちゃうとついつい怒ってしまう、はい、ちゃんとしなさいって言ってしまう、うんうんうん、それはかえって認知症の方に不安を与えてしまうっていう結果になってしまうのかもわかんないですね
じゃあちょっとここで1曲入れてまた後半もお話し続けさせていただきます、はい、今日は2月に入って最初の月曜日兵庫県丹波認知症歯科医療センターのセンター長福井達彦先生をお迎えして認知症の誤解されやすい情報を紐解いていただいてます後半もよろしくお願いいたします、
はい、
今ね誤解されやすいとお伝えしましたが前半の方でも出てきましたが認知症になったら何もわからない何もできないっていうのがもう本当に大きな大きな誤解だっていうのはもう何年も皆さんにお伝えしているところですけども
そうですね、
僕
が認知症の方をたくさん見るんですけどやっぱりこれは本当に人間なんだなって思いますね、はい、全てがね
そのままずっと生きてこられた方、はい、人間の持ってるそのまま
だから認知症になったら最も人間らしくなるっていう方もいらっしゃいますね、
はい、日頃、はい、うちの父もそうでしたけど、はい、もの静かな穏やかな父だったのが、はい、涙もろくなったり
そうです、ね
はいはい、ちょっと興奮するとちょっと声が荒げたりというね、はいはい、
興奮して声を荒げられるのはやっぱり人間関係として割と身内とか、うん、その辺に対して人間は少々興奮してもいいんだっていうところをなんか持ってますね、うん、絶対第三者にああいう形にはならない
確かにそういう時は私を私とちゃんと認識してくれてる時でした、
はい
はいはい、娘としてはい確かにそうですね
確かにそうですねだからそこに逃げて第三者が入るとやっぱりしっかりしないといけないを持ちますから、はい、認知症になった時にやっぱり第三者とのコミュニケーションって大切かなって僕らは思いますね
うん、はい、いやコミュニケーションは先生が毎度おっしゃいますけどとっても大事なことだと
そうでしょうね僕やっぱり人と喋るっていう人間が人と喋るっていう時に絶対に人間は悪く思われてはいけないがありますね、はい、迷惑かけてはいけない、はい、これいくら認知症が進んでもここは障害を受けないって言われますねだからある意味これが強すぎると繕ってしまう適当なことを話してもらうっていうことはあるかもわかんないですけどでもそれはずっと存在するところですね障害を受けなくて、
はい、でそうすることで認知症の進むのもちょっとゆっくりになるということを思ってもいいわけです
そうですねゆっくりというか本来の人間というものをしっかり持ったら、うん、認知症というところで 現れる症状というのはだいぶ抑えられますよ、うんうん、でいつも言うようにデイサービスとか第三者のところでは本当に優等生なんです。先生デイサービスではあの手帳に書いてあるんですよ、今日はこうこうこうで優等生みたいなこと書いたら、こんなことうちのできますかって言われるんですけど、はい、おそらくちゃんと できてると思いますよ、うん、でも家帰ったらもうめちゃくちゃですよって言われるんですけどね、それが人間なのかもで外面とか内面とか、はいはい、誰でも持ってるはずなんです。そういう感じで、だから外面っていうのがきっちりできたら認知症の症状もほとんど抑えられるんじゃないかなって僕は逆に思いますね。
いわゆるオンとオフですよね、はいはい、だからお家ではもうとっても信頼もして自分の素を出してもいい場所だからということで、
そういうことですね。それが逆のとげね、勝手に言われるとか好き勝手してるとかね、言うこと聞かないとかいっぱい言われるんですけど、でもそれが人間関係なんだと思いますね。だから僕なんかはたくさんご夫婦を見ますけど、はい、あのご夫婦とその息子さんがついて連れてこられるんですけど、ね、息子さんとか、ね、娘さんが言われるのは、先生この人いつも喧嘩してる、興奮して何喋ったらなんであんないつも喧嘩するんですかって、
ご夫婦がご両親が
それは人間ですから、それは喧嘩すると思います。言い方がもうこっちには自分の妻に何言ってもいいって向こうもであって、あの、それはあんたが認知症であかんねんから、私はちゃんと正してあげるために人に迷惑かけてあかんから、ちゃんと言うんやって言うんやけど、やっぱりそこに感情を入れてもいい関係なんでしょうね。
うん、
感情を入れて喋る、じゃあそれは興奮してしまう。
ね、感情が入るとそうですね。
そうですね。だから、あの大きな声で言い合ってる、あれはどうも何も残らない、ただ感情的に怒ってるっていう結果しか生まれてこないですねって、かといって冷静にはできないですけどね。
難しいところですね。ただね、先生もよくおっしゃってくださるように、興奮してしまうともうお話があの通じにくくなりやすいので、 できれば介護してらっしゃるご家族の方はちょっとこう、まあ、冷静にってのが難しい。
だから本当に第三者、あの息子さん娘さんでも変わるし、近所の人が来はっただけでガラッと変わりますよ、はい、でここでねずっと落ち着かれますよっていうことですね、
うんうん、ちょっとお部屋を別にするとか、なんかこう間を
場面を変えてしまうとかね、刺激変えてしまうことによって落ち着きます。それはまあ落ち着かすテクニックみたいなところもありますけど、それは大切です
ね。で先ほど先生があのご主人が奥様の間違いを正そうとするっておっしゃったけど、よく先生がおっしゃるのは正すよりも納得だっておっしゃってましたね
ね、間違った行動、人間は自分の失敗とか正されるときに、第三者だったら少しだけ聞けるんです。これ奥さんになると全く聞けないんです、
はい、家族はそうです、
ね、家族はそうですね。でそれだけ分かってたりですね、そんなに言っても仕方ないことですよ。それはかえって興奮させるだけになってしまうから、うん、
興奮していいことはもうないわけですね。
うん、ないですね。変に興奮しちゃうと人間全く分からなくなりますからね、その力加減とか、
あの認知症どうこう関係なくね、
関係なく
そうですね、はいはい、
それが出てしまいますね。それもやっぱり人間ですから、そうしない方がいいですよは正しいですね、
うん
はい、
だからその認知症独特のその物忘れをする、だからそれを何遍同じこと言ったらいいのっていうふうにいう形で の、 あの大声で喧嘩するのは実りのない時間になるっていうこと、家族側がちょっと分かってたら、
はい、そうですね、どちらかが分かるって、認知症の方がそれはちょっと感じの方が出やすいですから、まあ介護されてる方がちょっと分かってるから、
すっとまず黙ればいいですね。
はい、
あの私もなんか父が
黙ればいいですね、
珍しくはあの私に対してそんなこともやってないのかみたいに、普段は本当に言ったことがないの、はい、父から言われると
そんなことは聞いたことないと思うん
です。そうですね、やっぱりショックなんですけど、
はい、
いやちょっと黙っとこうと、はい、そうするとまたふーっと 穏やかになってくれるけど、そこで売り言葉に買い言葉になると、
なっちゃうといけないですね。まあ、面を変えるのもいいね。だからちょっとこうやってお茶でも飲んでもう一回話そうっていうのだけでも変わっちゃいますね。はい、時間はちょっととプラス。
ね、そうですね。
先ほども怒りっぽくなるとか、はいはい、夜間に落ち着く、これはですね、これはですね、それ以外に本当に僕らは潜網状態って言ってるんですけど、意識障害に入ってしまいますね。全く覚えてないです、はい、夜、認知症の場合、その夜間潜網という形で現れることがありますから、
うん、はい、これはもう症状として、
はい、症状として、はい、だから時々意識がないから興奮状態以上のものがあります。はい、だからそれはちゃんとお医者さんなりかかりつけ医さんに相談して、お薬で鎮静作用のものを使ってあげる方がいいかもわからないです。あと僕らが思うのは、人間関係の取り方の中で本当にコミュニケーションがちゃんと取れる人はちゃんと信頼して対応していくっていうのがありますね。よくお嫁さんが私のことをこのお母さんなんですけどね、義理のお母さん、
自分にとっては義理のお母さんが、はい、
この人が今度は お嫁さんに向かって、はい、うちのお母さんはねって言え、私はあなたのお母さんじゃない息子の嫁って言いたいんですけどね。だから人間が持ってるもんだと思いますね。親しくなれば、自分が信頼関係を置けるようになれば、はい、人間関係を近くに持ってくる、一番近いのがお母さんみたいですね。
甘えられる人、お世話してくれる人、
世話してくれる人、甘えられる人なんですね。それをお母さんって呼んでしまったら、はい、うん、私のずっと若いのにとかいう問題もあったけど、でもそれでいいんだとね、それをちゃんと認めたらいいんだと思いますね。
それだけ信頼してもらってるし、うう甘えてもらってる、はい、はい、
だからこのお母さんの言うことやから言うことを聞かないといけないとか、そういうのも持ってはると思いますから。
はいはい、ご本人が、
はい、
ご本人、ああ、なるほど、
ね、そういう形でいいんやけど、はい、
ね、だから、まあ、コミュニケーションが上手に取れる場合はこういう形ができる。中にはなかなか難しくて、以前もおっしゃってた物を取られ妄想っておっしゃってましたけども、うん、まあ、今日はちょっと時間がないので詳しくお話しいただけませんが、はい、それもコミュニケーションを取ろうとしての一つだって前、
そうですね、
お話ありましたね。
結局それも自分の存在感がちょっとずつ薄れていく中に、違うよ、うん、私はここの家の家事伝搬をしている自分の存在があるんやけど、うん、ね、それがちょっとずつ剥がれていったら、私のものを誰か取っていくっていう言い方になるかもわかんないですね、
うん、そうするとやっぱり取られたってことで、みんながびっくりして対応してくれるって、
ね、対応がちょっと難しいですね。びっくりしてしまいますから ね、
そうですね。
人間そう言わ、私が取ったって言われたら否定しないといけないっていうのが先に来ると思います。
そうですね、
はい、
またその解決方法などはまた次の機会にということで、はい、今日どうもありがとうございました。お話をお伺いしましたのは、兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長、福井達彦先生でした。